土日にわたってお送りするポッドキャスト、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の後編、いよいよスタートです。さて、花岡恵子と
小磯一世と
近藤恵理子が MC 当番でお送りしています。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
はい、日曜日最初のレポーターはこの方というか唯一のレポーター
あら、唯一のレポーター近藤恵理子です
、はい、
どうも。
さっきね、小磯さん
言うんだ、
はい、言うんだ結局言うんか。
いやいやいやいや、
はいはい、頭取り直したのは3回目ですけれども、
そうそうそうそう、なぜかね、自分の名前をね、
噛むっていう、
近藤って言いそうになって近磯、近磯一世ね、
すいません結婚しちゃって
ねえ、残念でした。
結婚しても名前は融合しねえだろ念のため言いますけど、旦那は僕じゃないです
から。いやー、いいですね。
で、はい、そんな新婚さんは何を持ってきていただいたんでしょうか。
私ね、この間小磯さんが銀英伝を紹介してたじゃないですか、うん、
はいはい、銀河英雄伝説ね。
そう、やっぱりね、うん、自分の一番好きなものを紹介しなくてどうすると思いまして、
ほう、
アニメ新世紀エヴァンゲリオン。
あー、そこ いいんですか、そこ出しちゃって。
え、いや出しますよ、
こんちゃんの大好きな。だってこんちゃんね、携帯のあのカバーも新世紀エヴァンゲリオンですもんね。
ちなみにこのカバーあれですけど、同じの2つ目ですけど壊して、
あ、本当だ、ネルフと書いてある。
iPhone6 のケースも新世紀エヴァンゲリオン、これの前の iPhone5 の時も新世紀エヴァンゲリオンでしたし、みたいな。
あ、そう。
まあ実を言いますと、今年2015年は20周年なんですけれども、うん、この間先週末の10月4日が第1回の放送日だったんですよ。1995年の10月4日午後6時からスタートしたのが新世紀エヴァンゲリオンだったんですね。
でももう20年経ってるんだ、意外に結構経ってますね。
そうなんですよ、
歴史あるんだ。
歴史ありますよ、
あるね。
まるっと20年ずっと愛してるよ
え、最初から。
そう、本放送の時に本当にたまたまテレビつけて、うん、本当にたまたま見たんですよ、
うん、
で、まあ、当時9歳私、
うん、
衝撃を受けましたね。
9歳でその衝撃を覚えてるってすごくないですか。9歳の時の
絶対分かる話じゃないでしょ。
そうそう、
そう、多分ね、内容はね全然分かんなかった。とにかく難しいけど、うん、まず絵が美しいでしょ。
あ、そうね。
で、まあ、オープニングがあの残酷な天使のテーゼなんですけれども、うんうん、あれのオープニングに歌詞が、歌詞の表示が出なかったんですよ。
あー、そうね。
で、当時歌詞の表示がオープニングで出ないのってあんまりなくて、それがまず衝撃だったの、
うん、
で、その1分30秒の間にものすっごくいろんなカットがあって、ものすっごく、まあそれは伏線になってたりもするんですけど、もう魅了されちゃったんですよね、1分30秒で。で、そこから同年代が誰も見てないけど、え、むしろね、なんかギャグのね、うん、あの一つに使われたりとかして、うん、そのギャグでされるたびに、なんかそのバカにしないですごくいい作品なのにと思って、結構小学生ですから、
うん、
結構本気で怒れるぐらい好きだったんですよ。まあ、それが1995年、
うん、
20年の時を経てなお、愛してやまない親戚エヴァンゲリオンですけれどもね。
うん、その魅力とは何ぞや。
見れば見るほど深まる世界観。不快感って言いそうになっちゃ
った。若干ね、不快感を催す表現もなきにしもあらずなんだけど、あえての表現でね。
そう。でも当時9歳で、それからテレビシリーズ26話を、もう年に2回は全部見てたんですよ。毎年。で、映画があって、最初の映画があった時の、え、ここで終わんの?という衝撃とか。で、二つ目の映画が始まった時の、え、ちょっと待って、テレビシリーズはあれで完結したけど、これはどういうことなの?とか、うんうん、まあ、苦悩しましたよ。サウンドトラックも山のように買いましたよ。うちに結局今、普通に販売されてるのが6枚と、うん、サギスさんのコレクションボックスみたいな、同じ曲のバージョン違いがめちゃめちゃいっぱい入ってる7枚のボックスとみたいな。
あ、サギスさんというのは
どうだ。サギス郎さんというのが、まあ、エヴァンゲリオンの世界の音楽を大体担当してるサギス四郎さんという
作曲。あ、カタカナの方もしかして、
うん、漢字漢字。
あ、そうです。
わしではなくてサギです。
サギ、
はい、
あれ、花岡さん、あれ距離離れてる。
いやいやいや、いや私もでも見たことあるし、ある程度はなんか知ってるつもりなんですけど、でもお二人なんてこんちゃんの前でそんな知ってるとか多分言えない、口が裂けても。
でもね、いいの知ってる人がいて、いい作品だよねって語るのが大事というか、うんうんうん、別にここのシーンはこうこうこうじゃないとか、そういうのは別に個人でいいんですよ私は、個人でいいので、もう知ってくれることが嬉しいし、うんうんうん、新劇場版、あ、新劇場版だけ見たよ、そうか、じゃあ急激も見ようぜみたいな。
その映画っていうのは、テレビシリーズの次のお話を描いてるんですか？
エヴァンゲリオンの映画のシリーズが大きく分けて2つある。
そう、2つ。
今今度シン・エヴァンゲリオンっていうのが最新作になる映画シリーズっていうのが新しい方になって、うん、で昔やった劇場版で、あれは何部作だ、全部です、
あれは2部、
2部作があって、それはおおむねテレビシリーズを組み替えたものなんだが、
うん、あ、違います、
組み替えてはいないの。
違います。ですね、
訂
正が入ります。劇場版は25話と26話をテレビシリーズでやった時に、うん、まあ制作が間に合わなかったとかいう、そういう話もありますが、うん、その25、26話だけちょっと収まらなかったんですよね、うんうん、30分で。でそれをきちんと作り直したのが旧劇場版のデス&リバースとジ・エンド・オブ・エヴァンゲリオンなんですけど、ジ・エンド・オブ・エヴァンゲリオンの制作の前にテレビ版の総集編プラスこのジ・エンド・オブの頭部分をやってたのがデス&リバースっていう感じ
ですね。なるほどね。
で今の新劇場版は2007年から始まってるんですけど、花岡さんはずっと笑顔でうなずいてるだけ。
全く分かってない顔だよねこれ多分。
新劇場版は旧テレビシリーズから新しく組み替えたというか、また世界観もちょっと違うのね、
登場人物は、
登場人物は
おおむね一緒、
そう、同じ人もいるけど違う人もいる、
名前は一緒だが違う人になってる人もいる、
うん、でまあなんか要所要所見るとどうもパラレルなのか次の年代なのか、まだそこは明らかになってないって
。はあ、じゃあもう続いてるんだ、まだまだその映画も映画の次を求めてるんだみんな。
そうです、次の 4作目の新エヴァンゲリオンが一応最後の予定。
あ、次が？
そう、でもいつ公開になるかはまだわからないの。
おー、あ、それを心待ちにしてるんだ、こんちゃんは。
そうです。もう、でもね、もう20年もずっと思い続けてるから、いつまででも待てる。
あー、そうだよね。
いつまでだって待ってられる。
だって20年って今29歳でしょ？そう。人生の半分以上はもうエヴァンゲリオンと共に過ごしてきてるってことだもんね。
そうです。私は9歳の時に、庵野先生に、もう、庵野秀明監督に、人生を変えられちゃったんですよ。
あー、そっか。
あらあら、まあね、平たーく言えば、うん、今の旦那と出会ったのってエヴァがあったおかげですよ。
おー、そうなんだ。
そう、
旦那さんも、
旦那さんもエヴァ大好きです。
あー、でもそういう人多いと思うよ。やっぱりこれだけ好きな人が多いとなると、そのファン同士でつながるってそれは多いかもしれないですよね。いい出会いじゃないですか、それも。
まあ、無理やりまともな方向にまとめた感じがするけど。
いや、他にじゃあなんかこう述べたいことがあった
。私はこれでみたいな、足はこれでみたいな感じの去り方したけど。
私は日曜日一人のレポーターってことは、もうずっと喋っていいのかな。うん、
まあそろそろお時間かな。はい、この辺でね、一曲紹介していただきたいんですけれども。
はい、いいですか。
はい、
では参ります。アドリナソープでフライ。You're here beside me. Fly, fly, fly away.
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
さあ今週もお送りしてまいりました、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、いかがでしたでしょうか。
あー、なんかすごい文字数喋ったけど喋り足りない。
うん、いいよ喋って
ただいつもの5倍くらい、もっとかな、うん、だから思いが強すぎて、うん、すごく文字数喋ってるしお酒も入ってるから口も回る回るだけど、うんうんうん、情熱ばっかりで押してちゃいけませんね。
いや、でもまずはその気持ちがないとね。
ないとね。
ないとね。ちょっと、なんか、騎士みたいになっちゃう。ないとね。
いや、でも、エヴァは私のね、心の中の騎士だから。
あー、うまいねー、もう、こんちゃんは。え、小磯さん全然喋ってないけど。いや、なんだかんだ言って、小磯さんもすごいエヴァ詳しいから、のねえ、びっくりしましたよ。
まあ、こんちゃんほどではないですけど。
もう私、大学の卒論もそれでしたからね。
え
何をテーマに書いたんですか。
聖書の観点から見るエヴァンゲリオン分析みたいなので、
あ、
私レトリック分析のゼミにいたので、だから本当だとあのアメリカ大統領のスピーチをこのこういう観点から見るとこういう表現を意味していますみたいなのをみんなやるんですけど、映画とかでもいいよって言われたから、
うんうん、隠れた意味ってこと。
そうそうそうそう、うん、だからこれはここに13の影があるのは、13 12人の使徒とイエスを模しているからであってみたいなことを延々英語で書き連ねてですね、先生に苦笑されました。
でもさ、それエヴァ好きの、ま、エヴァってもう世界的に有名じゃない。
そうです。
だからアメリカ人の方とか英語系の方はそれすごい読みたいかもしれないよ。
本当に、
うん、興味深い内容だもん、
まあね、一応ね興味深くは書いてるんですけどね、
うんうんうん、
先生にまずエヴァの説明をするのを英語で書かなきゃいけなかったので、
うんうんうんうん、
大変だった、
うん、そこからそっか、そっか、
あとセリフの微妙なニュアンスやっぱり英語でやったりして
、あ、そこも自分で訳したんだ。
そうなんです、そうなんです。
へえ、いやでも楽しかったでしょうに。
楽しかった、楽しかった ね、あれならねもっと書いてもいいなと思いまし
たね。あすごい懐かしいな、大学の卒論とかね。小磯さん何書いたんですか。
俺の卒論書いてないもん。
あ、書かなくても大丈夫だから、
うん、いやいや大学出てないから俺。いや別に黙るところじゃないよ別に言ってるから大丈夫大丈夫。
小磯さんはねなんて言ったって誰よりもたくさん大学に通ってたんですからね。
そうなんですか。
そうそう、7年くらいいてドロップアウトしたから俺。
まあ、うん、大学がね好きすぎて、
そうそうそう、
好きすぎてたんですよね。
そうなんです、そうなんです。
まあ一言で言うとモラトリアムってやつです。
いやあ、小磯さん、はい、本当にね面白いんですよ。いろんな人生をね経て今ここにいらっしゃるわけ。
あのね、私が思うに花岡さんは最初のギネスが口当たりがいいからって言って、うん、結構すごい勢いで花岡さん飲んでて、
結構飲んでて半分くらいこの子が飲んでる。
そう、もう眠いんだと思います
。そんなことないよ、そんなことない。
だんだん最初は勢いよかったのにだんだん適当になって
きた。いやいやいや、そんなことないよ、そんなことないよ。 でもこのギネスも美味しかったですよ。すごい。
イエス美味しかった。
ねえ、私多分次もしビールを買うとしたら黒ビールを買いますね。
黒ビールもね、うん、ぜひぜひいろいろ飲み比べる。
いろいろあるんですね。
ギネス以外にもこう有名な黒ビールって例えば何があるんですか？
有名ザ有名な黒ビールって言ったらもちろんギネスになっちゃうんだけど。
ああ、そうなんだ。
でもキリンも出してますよね。
まあね、要は巷でよく見る銘柄の例えば一番搾りとか、うん、スーパードライだったりとか、うん、ああいうものの黒ビールっていうのもあったりするわけです
よ。へえ。その黒ビールっていうのはいわゆるそのローストしてるものを黒ビールって呼ぶのでいいんですか？
あとはスタウトとか銘打ってるな、うん、スタウトっていうのは結構一般名詞なのでビールの中で。
そうかそうか。じゃあ黒ビールもしくはスタウトで探せばこういうものに、う
ん
う
ん、スーパーとかでも結構置いてますよ。
あ、そうですか。
飲み屋とかでもね、黒ビールと普通のビール、それのハーフ&ハーフっていうのもあるし。
あ、美味しいですよね。
へえ、そうなんだ、うん、
ちょっとね香りが立ってね、普通のビールよりはなんかちょっとまったり美味しく飲めるっていうかね、ごくごく飲むというよりは。
あ、例えば男性で、うん、まあ旦那さんがもし黒ビール甘くてちょっと苦手とかだったらハーフ&ハーフにしてあげると、うん、飲みやすいとかが。
へー。あ、じゃあもう自分なりの配合を楽しんでもいい。
そうですそうです。
でもこの黒ビールと他の全然違うビール以外のお酒混ぜても美味しいかなと思いました。フルーツ系のカクテルとか混ぜても美味しいのかなって。
そこ生卵いったらいいんじゃないですか？
とりあえずギネスの生卵レポートお待ちしておりますよ、花子さん。
じゃあ次はそのレポートいきますか。ちなみにその生卵はこう混ぜていいんですかね？
その辺まではね僕知らないですね。生卵を入れて飲む風習があるというくらいまでしか僕は知らないんです。
ググって
ね。じゃあそういうレポートもじゃあこの冬にかけてはね、はい、ちょっとトライしてみたいと思います。はい、というわけでお送りしてまいりました、ウィークエンドレコメンドタイムリッスン。今週の MC 当番は花岡恵子と
小磯一世と
近藤恵理子でした。
また来週。このビール美味しい。